シャックンです。このエピソード MIB 新陳代謝ではいただいたお便りを紹介していただきます。していきます。
はい。そうですよ。敬語じゃないですからね。はい、僕らがやることですから。
今回がですね、心の砂地、ラストのですね、お便り回ということで、いただいてるやつをね、紹介しきって、一回締めようかなと思っております。
そうですね。はい。というわけで、よろしくお願いします。コンターネーム、水星さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
以前に M1 に関してのお便りを送ったことがあります。水星です。キングオブトーク8、サラダ界での寺田さんの、え、あれお前やった全然気づかんかったわ、舞台上では。という発言と、第何回の放送か忘れましたが、ビビンバの表記揺れの話の流れからの、シャークさんの、ババババッババーンが個人的に面白発言ランキングトップ3に入ります。毎回ゲラゲラ笑います。好きです。いつもありがとうございます。とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。懐かしい回ですね。
面白いみたいなお便り、久々にもらってなんかシンプルに嬉しい。
もう1年ぐらい前やからね、この辺って。結構無邪気にまだ喋ってるな、この辺は。
やっぱ最近は結構真面目なお便りをもらうこと増えてきたけど、なんかこういうね、おちゃらけの部分を褒められるの久しぶりで。
そうだね、ありがたいですね。
いや
サラダの回ちょっと聞き直してないけど、こんなくだりあったっけ？
ありましたよ。
覚えてる？これどういう流れで言ってんの？
野菜が結構その料理によってイメージ変わるみたいな流れで言ってるんですよ。
さあ、なんかあったあった、なんかディスしてんねんの。いつもお前同じ味やんけみたいな。
あ、それはね、あれあれ、キャベツがいつも同じ味やん。
キャベツや、
うん、くだらん話してるな。
くだらんな。そうか、そういう時期ですね。
そうですよ。
そっか、そんな話しててんな。チョレギサラダやな。やっぱ初期はやっぱチョレギサラダの話しかしてなかったもんな。
初期の方で毎回僕は自己紹介でなんか一言添えるみたいな流れがあって、
うん、あったあった、
うん、好きな食べ物はチョレギサラダです、うん、言ったっていうのがね、うん、
それいじってたよな。
なんかいじられてる時期がありましたね。確かに。
あ、わかった。ほんでこのビビンバも、うん、奈良ちゃんだ、奈良ちゃんがチョレギサラダやったかなの反応して、キンパがうまいみたいな。
そうやそうや、これもお便り会で言ってるやつや。
キンパはこれだけ食べてたら大丈夫みたいな感じの話が、うん、でほんでみたいな感じや。で、そうそう、ビビンバ表記売れえぐいっていう。世界一表記売れてるからな、
今んとこ一番表記売れがある。
うん、でなんかビビンビンビンになってるとか言って、うん、最後バババババババーンってなるっていうい
や、まださすがにそれは観測してないですけどね。
うん、でこのバババババババーンもさ、俺なんかの影響でこれ言ってんなと思っててんか。
あ、そうなんですか。それは知らないです。
うん、これ笑い飯が M1 で彗星のごとく出た時に、途中でこう、暴れん坊将軍みたいな、なるくだり覚えてない
あった気がする。うん。
多分その辺の擦り込みが多分僕の中にある。
こういう笑いとかさ、ああ、この当時こういうの好きやったなとか結構露骨に出るから恥ずかしいですね。
恥ずかしいよね。
うん。恥ずかしいですね。まあでも、嬉しいお便りではありますが。
寺田さ、ポッドキャストって、ずっとポッドキャストって言ってるやろ。
いや、それ
最近気づいたけど
言われたけどさ、マジで言ってないからね。
俺そのボケ見逃してたなと思って、それは反省してる
ボケじゃない、ボケじゃない。
皆さんちょっと聞いてみてください。ちょっとポッドキャストって言ってるから、ポッドキャストではって言って、どうって言ってないでって言ってるから
いや、ちょっとなまってるかもしれんけどさ、その辺は。
ああ、これ気づいてなかったと思って、お便りいただきまして、はい、面白い回もやっていきたいなと思っております。ありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、フォンターネーム七瀬さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回ぶりですね。今回は受験の結果発表をするためにお便りを送らせていただきました。受験は3月3日と4日の2日間にわたり受験期間でした。それまでたくさん勉強して、面接の練習して、ポッドキャストを聞いて頑張っていきました。遊ぶのも我慢、テレビも我慢、漫画も我慢。そんな日々がやっと終わり、友達と TikTok を撮ったりして楽しい春休みを送っています。 推しを見てキャーキャーしたり、推しがエチ臭いとキュンキュンして、そんな日々もいつかは終わるものですが、今は楽しく過ごしていきたいです。またお便り送らせていただきますね。頑張ってください。結果発表書いてなかった。結果は合格しました。少し頭がいい高校でしたが、合格できて嬉しいですとのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしておめでとうございます。合格
おめでとうございます。
高校ね、僕も高校受験が一番勉強してるかもしれん。
そうな、少し頭のいい高校にね、寺田さんも、うん、
僕も行きましたからね。
行かれてたと思うんですけど、何やったっけ、寺田の高校の
SSH でしょ、スーパーサイエンスハイスクールに通ってましたから僕は。
SSH っていうのギターのあのピックアップの種類とかしか言わへんねん。 SSH 違う違う違う、
ちゃんと SSH って書かれたトートバッグ使ってたから僕
やばあー、 TikTok 撮ったりとかね。
いやでも TikTok 撮るの確かに思い出にはなりそうやな、僕らの時代には。
思い出になりそうやな、
うん、
いやでも俺なくてよかったと思ってる。
あ、そうなん、なんで。
いやなんかおかしいことしてるから絶対俺迷惑系 YouTuber みたいなことになっててもおかしくないような感じや
ったそんなに尖ってた。
まあおかしかったよ。やっぱあの中学から高校生ぐらいの時が一番こうやっぱ何者かになりたいと、異常であらねばならないみたいな、そのそういう感じがあったから。
まあまあ確かにね、うん、そういうことに憧れる世代ではあると思うけど、うん、
そうそうそう、僕はなくてよかったけど、
うん、
ね、こういう思い出になって楽しい使い方できてるのは本当羨ましいなと思う、どうしても。
まあでも確かに TikTok ってさ、自分を映すものじゃないですか。
うん、
こういうのって割と僕なんか新鮮やなというか、結構なんか写真として他の人とか空景とかそういうものを映すっていう印象やったから、自分を撮ること中心の SNS って僕あんまりなかったから、でも自分が残るっていうのすごいいいなと思いますね。だから
そうな、まあ、初めてだろ TikTok
TikTok、
うん、
芸人さんとかもやってるしね。
やってるしね、うん、
気にはなってんねんけど、いまだにインストールしてないですね。
ああ、もう一応入ってるけどやっぱ見えひんな、基本的には。好きなアイドルの子とかのをチラッと見たりするぐらい。
ああ、なるほどね。
うん。
そっか、
まあ。だから全然 TikTok の使い方としては間違ってる使い方しかしたことない。
まあ SNS ですね。Twitter とかインスタ的使い方をしてるってことで、
う
ん、情報を得るための。
うん。でもこう、中学の日々のところでさ、うん、そんな日々もいつかは終わるものですが、今は楽しく過ごしていきたいです。こんなこと思ってなかったな俺は。いつか終わると思ってなかったもん
永遠に続くと思ってた。
いや永遠に続くとは思ってないんだけど、
うん、
終わるという実感をちゃんと持ってなかったな、高校の卒業した時も。
なるほどね。
本当に卒業してこう感傷的な感じになってる友達とか見てたけど、いやまあ大学出て多少離れる人とかもいるけど、なんとなくこの交友関係は続いていくんやろうなって思ってた。
そうね。でも確かにこれはほんまに人によるんじゃないですか。その周りに友達がガラッとおらんくなる人もおれば、一緒にね大学行ったりとかさ、そんなに住んでる場所離れへん人もおるわけやから。僕も結構ね、ずっと実家やったから大学時代も、
な
んか全然友達との交友関係変わらんかったから、そういう意識なかったけど。
まあ、寺田くんはちょっと異様な男で、幼稚園から大学まで一緒の幼馴染がいるっていうね。
そうね、
男ですから。
そういう友達がいますから、やっぱりなんか全然ね、そのあたりは僕はずっと一緒やったんで、そのことは。
そうやな、それ俺はだから田舎やから分断されてるのよ。だからもう高校卒業したら絶対に同じ進学先になることはないし、進学する人も全員バラバラになるのが基本やから。
え、そんなことある？でもそんな綺麗にバラバラになれるもんな。
いやまあ基本的にはなるよ。
へえ。
一緒だったら、あ、一緒だねみたいな感じ。レア、そっちの方がレア。
あ、そうなんや。
一大学一人
すごそれはすごいな。
そう、基本的にはね。なんかでもそれをなんかあの時感傷的になっていた人は分かってたんやろうね。地元を離れて違うところに行くから、多分この感じの交友関係は続かないんだろうなってことが分かってたんだろうね。
ああ、なるほどね。
俺は分かってなかった。なかったん、その、まっすーと離れてみたいなさ。
急に名前出すね。まっすーと離れて。いや、まあ、まっすーはずっと明石にいましたから、全然。
うん。 おこうは？おこうとます。
いやでもね、そのあたり僕結局毎年ちゃんと会ってんねんな。
あ、しかも今も会ってるもん
な。今も全然会ってるから、もう一切問題ない。僕東京にまで来てんのに毎年会ってるから、ちゃんと。
あ、
長期休暇で帰るたびにね、おこうとご飯食べに行ってますから。
うん、まっすーずっとみんなと一緒にいてもなんか大盛りパスタ食べて寝たりしてるだけなの。
情報の偏りがすごい。いやまあね、基本夜勤やから、だいたいこうみんなと集まる時間が眠いっていうね。そうそう、それ大変な子ではあるけども、
うん、俺好きやねんな、そのまっすーがみんなの集まりで大盛りパスタ食べて寝る話。
あのそういうイメージが強い、ね、やっぱコンビニでパスタ買って食べてみんながゲームしとか映画見てる中一人寝てるっていうのがまっすーです基本。ええ、
おもろいなそれ。
まあほんまね、だからそこまで、だから小学校とか幼稚園ぐらいからの友達やからもうね、ほんまみんな自由なんよその辺が。
寺田の周りのやつキャラ立ちすぎてマジですごい打球打つやつしかおらんねんな。
そんなに打球強くないやろ、そのパスタ食べて寝るわ。
俺ちょっとマッスーについてせっかくやからちょっともうちょっと深掘りしたいんやけど。
はい、どうぞ。
マッスーってその新聞部の部長で全国優勝してないの？新聞部で。
そうですよ、全国優勝してますよ、新聞部部長として。いやいや、なんかね、新聞部の大会みたいなのあるんですよ。で、うん、僕はその高校一緒ではなかったんですけど、なんかそこの通ってた、マッスーの通ってた高校がめっちゃ新聞部、歴代から強いとこで、マッスーの世代も、まあ、漏れなくちゃんと全国1位になったという話は聞いたことあるけどね。
そう、おもろいねんな、それ
。新聞部ってあんまり関わりないからね、うん、確かに。イメージないかもしれない。
めちゃめちゃ調子いいなんやんな、確か
に。まあ、めっちゃ高いよ、そら。180、結構高いよ。
いや、なんかおもろいねんな、なんかその、やっぱアパッチ野球軍艦というかさ、寺田とか、ノウエとかいるわけやろ。
うん。
おこうも面白い話なんかあったしな、いろいろ。
まあ、おこうはね、それこそなんかあの僕の黒歴史会とかでも話してますけど、あれですよ、音楽の授業で初めて聴いた曲を家帰ってきてピアノで両手で弾けるぐらいの才能の持ち主ですから。
そう、才能がね、ある子で。
そうそう
そう。おもろいもんな、あだ名がまずおもろいもんな、おこう。
いや、まあね、ちょっと結構変わった名字なのよ。おこうは。
ああ、そうやな。
そうそう。だからなかなか確かに難しいねんけど、あだ名つけるのが。もうでも、おこうで慣れてるからな。もう、僕の家族 もおこうって言ってるしね、全然。
家族も？マリちゃんもそう、おこうって言ってんの。
あれ？でも、ちょっと待って、マリちゃんだけは名字にくんづけかもしれんな。
ああ、
うん。
兄貴とかはおこうって言ってる。
あ、そうね。兄貴はもう全然、
うん、
おこうですね。なんの、まあね、ローカルな。僕の友達の話いらないんで。
いや、七瀬さんはそういうね、まっすーとかおこうとか、うん、の上みたいな友達に出会えたらいいね、高校でね。
そうね。いやでもほんまに友達って結局その意識せずに続く友達がね大切やったりしますから。
そうやな、今いる友達をね大事にするみたいなのもねいいよね。
そうですね。
じゃあ新聞部にねぜひ七瀬さんも。
なんでやね。そのまっすーの子は強かったけど、その全国的、全国
強いかどうかわからんもんな。
強いわけじゃないから
目指せる高校じゃないとな、やっぱせっかくやるならな。
まあなんかそう言うとその弱いとこの高校に失礼やけどさ。
まあそうかそうか。まあまあまあ好きなねことをやる時間にしていただいたらね。だからあんま高校時代の話とかしないから、またねちょっとやろうかなっていう。
そうね、まあ確かに
思ったんで、うん、
いや、七瀬さんのおかげで思い出しましたね、うん、はい、
思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。君は必ず戻ってこれる。君は必ず戻ってこれる。君は必ず戻ってこれる。続きまして、フォンターネーム萌えさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、萌えぴ。
はい、シャークさん、寺田さん、こんにちは。絶対大丈夫だよラジオの萌えです。ハチクロ会では大変お世話になりました。お二人の自分自身の言葉をきちんと持ちながら世界や社会と真摯に向き合っていく姿勢にはいつも勇気をもらっています。ありがとうございます。過去回になりますが、第84回、よく効く薬ありますを改めて拝聴したところ、寺田さんの薬に対する恐怖に共感しまくりだったのでお便りをさせていただきました。私は最近、健康や働き方について関心を寄せているのですが、人が普通に暮らすとは一体どういう状態なのだろうか、 とよく考えてしまいます。薬を飲むことで頭痛などの諸症状を抑えたり、エナジードリンクを飲むことで活力を得ようとしたりするのは、今調子が悪いイコール普通ではないという心地の悪さが根底にあるのではないかと想像しています。ただ人の心や体は移り変わりゆくもので、その波があること自体を認めるのであれば、必ずしも波のない凪の状態が普通だとは限らないのではとも思うのです。逆に揺らぎを認めていかなければ、いつか自分で自分の首を絞めることにつながっていってしまう気もしています。とはいえ、私も薬に頼ることもあれば、しんどい時は1000円くらいする栄養ドリンクを飲んで、ハチクロの宮子さんのように、さあもう一頑張りと意気込むこともあるので、自分をどういう状態に持っていくかは難しいのですが、年を重ねるたびに揺らぎに抗わず生きたいという欲が強くなっている気がします。二人は社会生活を送る中で、自分自身の心や体のことについて何か考えを巡らせることはありますか？ばっくりした質問なので答えづらければスルーしてくださいませ。春に向かいゆく季節の変わり目の時期ですので、お二人ともどうかご自愛ください。また何か機会があればコラボさせてください。これからも更新楽しみにしています、とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。萌えさんからね。
はい、
嬉しいですね。
いや嬉しいですね。
いろいろね書いてくれて嬉しいですね。面白いな、薬の回か、
うん、そうですね、うん、結構ねカフェインとかそういったところの話もしたんですけど、
話したな、
うん、でもなんかね、この萌えさんがおっしゃってる心が体が移り変わりゆくものなので、その波があること自体を認めるっていうのは、年を経れば減るほど、うん、そうやなって思ってくるというか、あと自分の体のそういう波とかバイオリズムがだんだんこう把握できてくるっていうのもあるんですよね。年取ってきたらさ、そうやな、自分の今そういうしんどい時なんやなっていうのが、なんかこう受け入れられるようにもなってきてるし、あとなんかよくよく考えたら、その1週間毎日元気みたいなことさ、もう何年もないから。
ないな。
冷静に考えたらさ、だからなんかこの萌えさんがおっしゃってるように、その調子が悪いっていうことに対する心地の悪さであって、それを別に受け入れればいいやんって思うようにはなってきてるかも。
わかるわかる。やっぱ真面目な人ほどそんなんはダメだっていうので無理してるっていうのがあったりとか、僕もちょっとそのそれこそここ砂始めるぐらいの時にちょっとね心を痛めまして、なんかかっこいい言い方したな。良くなくなって仕事辞めちゃってみたいなことがあったんだけど、
はい、
でもそこで俺壊れてから、あ、俺無理して働いてたんやなっていうことに気づいたんやんか。
はいはい。
それこそ僕就職したん遅かったし、結構でもかけられてたプレッシャーとか自分に対してのすごい期待値みたいなのを高く持ってしまってて、こんぐらいやれるのが普通だって思いながらやってってたのね。
あ、社会人生活プレッシャーを自分でかけてたってことね。
そうそうそう、うん、今その終わって、そうそう、今もちょっとカウンセリングとかはずっと行ってるから話したりしてて、そういうことだってことに気づいたんだけど、気持ち的にしんどい、体が単純にしんどいとかさ、そういう時なのにそれが普通じゃない、みんな頑張ってるんやからみたいなところの、その無理せなあかんっていう居心地の悪さが最終的に繰り越され繰り越され爆発したみたいな感じだったと思っていて、
ね、うん、
萌さんが書いてくれてるように、今調子が悪いイコール普通ではないという心地の悪さが根底にあるのか、あるんじゃないかっていうことをさ、活力を得ようとするときにそういうとこがあるんだっていうことをまず認識するっていうのは、マジでみんな捉えれてないんじゃないかなと思っていて、
ね、あ、やっぱなんかこうしんどかったら普通に戻さなきゃ、健康に戻さなきゃっていうね、意識があるもんね、やっぱ無意識のうちに。
そうそうそうそうそう、そう、そういう風に無理せなあかん環境がおかしいからな。しんどいんやったらしんどいで認めるってくれる環境が絶対適してるはずなんやけど、でも今働いているとなかなかそこを全部認めてくれる環境っていうのは正直難しいっていう人の方が多いんじゃないのかなっていう風には思っていて。
まあそうね、
うん、だからどこで自分なりにね、それが線を引くっていうことも難しいやんか。そういう状況を変えるっていうこともめっちゃ勇気がいるし、うん、そこにいるっていうことも勇気がいることだし、だから 生きているだけで超偉いっていうのは本当そうで。
そうね、確かに。なんか、うん、なんでこう、生きるためだけにさ、生きるためだけにっていうのもあるけど、この働くこととかかけるさ、うん、エネルギーとかコストってめっちゃ多くない？なんか
。そうそうそうそうそう。
大変やから、本当に。だから、生きてるだけでマジでみんな偉いんですよね。
仕事ちょっとしてるのマジ偉い。
うん、マジで働いてる人、うん、めっちゃ偉いし、今働いてなくても、
うん、
自分の生活をね、回してる、続けてるっていうだけでも、ものすごいですから、本当。それだけで実はエネルギーとかコストめっちゃ使ってますから、
うん。
うん、それをやりくりしてるっていうことはね、すごいんですよ。生命維持してるってことは。
そうそうそう。理不尽なことしかないからさ。
うん。
だってさ、金曜日までにこの返事出さなあかんとかさ。
うん。
理不尽すぎん？普通に考えたら。
そうね、理不尽。なんでそんな期限決めて
る？なんでそんなさ、
うん、
蹴りつけてそこまでにやらなあかんねんみたいなさ、感じやん。
そうね。
全部さ、フラットに考えたら、うん、それはお金とか、いろいろ信頼関係とか、仕事のものとかあるかもしれんけど、めちゃめちゃ理不尽なことやから、そんな。時間に絞ってこれやらなあかんとか、まず時間っていう概念自体理不尽やし。
あらゆることが理不尽よ、でも本当に。
あらゆることが理不尽なのよ、本当に。気圧ですごいしんどい時とかに、じゃあその位置は、日はなしにするんがほんま普通やん。だって動かれへんのやもん、その時とかさ。でもそれを一日とか時間っていうんで縛ってて、基本的にみんながそれで動いてるから、それを守ることが当たり前みたいになってるけど、いやいや、そんなこと全然ないから。でもそこを逸脱して暮らすのは難しいっていうのが、本当の問題なんだけど、でもそうだよっていうことは僕言いたいなと思う。ああ、そう
ね。まず理不尽なんですよっていうね、うん、普通じゃないですよっていうことをね。
ちょっとね、4月新生活とか部署変わるとかさ、なんかその辺ちょっとずつダメージが溜まってくる時期かなと思うので、うん、まずはそういうことをね言いたいなとも思いますし、まあ、ちょっと変わってそれこそ心や体が変化していく年を取るごとに、
うん、
みたいなことについて、うん、思うとことかあるかなって今考えてるんやけど、自分の美醜というか、なんかやっぱ俺昔ってその無理してめちゃめちゃ痩せてたのね。
ああ、もう結構意識して体重制限してたってことね、
うん、意識してその先輩がロックとは痩せていることだっていうことをなんかようわからん言葉を言っていて、
ああ
なるほどと思ってね、うん、その時は。あ、そっか、確かにロックンローラー痩せてる人ばっかりやなみたいなんで無理してさ、そういったのしてたんだけど、でもやっぱしんどかった、その時、
うん、
若かったから、
うん、
簡単に体重落ちたし、なんとかやってたけど、すごいしんどかったと思ってて、本当に無頓着だったから、その自分が着たい服とかそんなもなかったし、自分のルック自体に全く興味がなかったやんか。でも大学とかでそういう都会の子たちとかがやっぱすごいおしゃれとか、そういうことのめっちゃどう見られてるかとかを気にしてるっていうことをすごくカルチャーショック的に食らって、
ああ、うん、でもめっちゃわかりますね、それは。うん、
それはそれでいいとも思ってる部分もあるし、それ自分を着飾るとか自分の理想の体に近づけるっていうのはいいと思ったけど、でも強烈に注入されすぎてすごくしんどかったっていうのも同時にあって、
急にそういう文化に触れちゃったから、
うん、でもそう、今はその時に比べたら体重20キロ近く違うんちゃうかな、増えてるから。
ああ、そうなの。まあでも精神的には絶対楽でしょ
う。うん、楽、うん、でも同時になんか今の体型の自分好きじゃないから痩せたいなみたいなのもすごいあったりすんねんか。
ああ、そうなの。それは今現在ってこと？
今現在も。
ああ、そうなの。
うん、楽だなとも思いつつ、もうちょっと痩せたら自分のこと好きになるから、もうちょっと痩せたいなって思ってる自分があって。
あ、
うん、
確かにね。なんかでもその自分のルックを愛するっていうのは、それはそれで健康的なことでもあるしね。なんかそこがやっぱ難しいよな。
だいぶいいやっていうふうに思ってるのよね。そういうんじゃないわっていう、その他人のからどう見られるかっていうことを気にしてっていうよりは、自分の体なんだからそれを自分なりに愛していけばいいと思いつつも、
うん、
大学の時にあったそういう痩せていることがロックだみたいな、やっぱどっかで俺に注入されて多分残存してる何かがあってさ、なんかすごくそこはちょっとこうざわっとする時あるな。自分の例えば写真とか見た時に、あ、 素敵じゃないなって思ってしまうみたいなね。
あ、
すごく自己否定的なことを思ってしまうことも同時にやっぱあるから、そこはちょっと正直悩んでる最近。
まあなんか自分のルックを愛するのってさ、しんどさとか努力の上に成り立ってる感じがやっぱねあるからね、ずっと今の時代。なんかでもさ、そのありのままを愛そうっていうような流れも来てるじゃないですか、結構。でもなんかそれってありのままを愛せる、ありのままが愛せない人もたくさんいるから、
そうやね、
結局頑張らなあかんねんよな、残酷やねんよなって思ってまう時もあるし、その他人が何と言おうとっていうのは大賛成なんやけど、
もちろん
自分が何と言おうとっていうのとはまた別やから。だから自分の好きな体になるのって難しいよね、めちゃくちゃ。
だから同時に自分の好きな心、自分の好きなメンタルにするっていうのも難しいんだよね。
そうね。
ま
あそのダイエットしたりすることが自分のメンタルにとってはすごい負担な場合もあるからね。
そうやねんな。なんかその辺どうしよっかなとか思いながら、ちょっとそこは悩んでるな最近、正直に言うと。
ああ。なるほどね。なんか社会生活を送る中でっていうので言うと、めちゃめちゃ自分のこと褒めるようになりましたね。自分の心の中で。もうね、誰も褒めてくれないんで。やっぱ社会ってそんなに褒めてくれないじゃないですか、当たり前やけど。あの、先生と生徒とかじゃないからね。だから、できるだけ自分を褒めるようになりましたねっていうことをすごく思うようになって、ちょっと気が楽になったりとかっていうことがかなり増えましたね、僕の中では。で、なんかそういうことをしてると他の人もすごい褒めやすくなってくるし、
そうだね、
心に余裕ができるのでやってるんですが、でもこうやって自分を褒め続けると、この自分の自信だけが肥大しためんどくさいおっさんになるんじゃないかというこの不安もあるわけ。
ああ、わかるわかる。
だから結局褒める人がいなくて自分を褒め続けて、なんとかストレスを回避してきた人の慣れの果てが、実はあのめちゃくちゃめんどくさいおっさんなんじゃないかっていう恐怖感とも戦ってるんですよ。だからこれはちょっと気をつけつつやっていかなあかんなと。自分を褒める時もあれば、自分に厳しく考えるべき時もあるなという、このバランスを取りながらやってます。
そんなやっぱ簡単に答え出るもんじゃないから、そこを単純化してしまうこと多いやんか、生きてるだけで素晴らしいみたいなことは前提で言いたいし、いいけど、全部が全部それの論理が通じるわけじゃないから、なんか、それは難しいよな。それこそそういうさ、今調子が悪いっていうことを、なんかほんまに今日機嫌悪いなみたいなのを職場でさ、撒き散らす人とかいたりするやんか。
おるおる。
もうそれマジ最悪やん、それ。
マジ最悪ですね、それは。やつ当たり
ですから。それってさ、でもある種自分の気持ちに正直になりすぎた慣れの果てやん、それ。
そうですね、確かに。抱え込まずにやってるもんね、それって、ある意味。
まあそれを、そう、他人のそういうスペース、他人の気持ちを脅かすようなスペースに至るまでやっちゃダメなんだろうね。でもどうなんかな、でもどうなんやろ、難しいけどな。
いや、やっぱ何事も全振りしちゃダメなんよね、やっぱ。
いや、全振りはダメだね。
ずっと微調整し続けて生きていくしかないのよ。
そりゃそうだね。でもそれにまたストレスがかかるんだよね、調整にね。そういうことが苦手な人もいるんか。いや、どっちか言ってくれってなるからさ、やっぱ。
まあ確かにね、なんかずっと不安な状態ではあるけど、でもなんかその微調整するさ、なんかこの筋肉みたいなのをちゃんとずっと持ち続けとかないと。
ああ、それはちょっとずつちょっとトレーニングしていくしかないんだけど、
なんかやってなかったのにね。だって散々さ、そうやって全振りしてわがままで生きてきたのにさ、70超えたら急にいいおじいちゃんになれるわけじゃないじゃないですか。そこはやっぱずっと微調整し続けていかないとね。
そうやな、確かにな。抗わないみたいなこともありつつ、抗うとこは抗わなあかんし。
なんかでもこの萌えさんの言う抗わずに生きたいっていうのはさ、 抗うって言い方はしてるけど、でもなんかそういうさ、普通でないといけないっていう義務感から解放されるみたいな。
解放されたいっていうことやな、う
ん、そっち向きの抗いやもんね。
うん、うんうん、もちろんもちろん。真面目な子ほどこういう呪いだよねに縛られることってめっちゃあると思うし、
うん、
新環境とかってもうそれが基本的にはみんな、はい、呪いかけますっていう儀式がいっぱい行われるから、
そうね、
こういう仕切りです、こういうことですみたいな、めっちゃこう縛ることをいっぱいやってくるので、現在のジャパン社会では
でこの突っ込む間もないから、基本的に
そうそうそうそう、
深く考える間もなくビュンビュン来るから、
うん、それはもう全然全然ファックですからねっていうことは
全然ファック
言っていこうかな。うん、はい、お便りね、ありがとうございました。
ありがとうございました。というわけで、お便りは以上でございます。心の砂地ね、第一シーズンたくさんお便りを送っていただき、すべてのフォンターの皆様ありがとうございました。引き続きお便りお待ちしております。すべての宛先は kokoronosuna@gmail.com、 心の砂 @gmail.com までよろしくお願いします。もしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。Apple Podcast へのレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします。
Twitter での投稿は、ハッシュタグ KOKOSUNA、ココスナです。よろしくお願いします。ツイートしていただく際には、エピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。ということで、今シーズン最後の心の砂地、お便り会終了と、なりましたけども、引き続きあともう少しエピソード心の砂地で配信していきますので、お付き合いくださいませ。
よろしくお願いします。
それでは皆様、
ごきげんよう。